手引き結晶の学びに、私たちの祭祀の奉仕のすべての根拠、戦勝の捧げ物の祭壇からの火。ローマ数字1、神は焼き尽くす火です。ヘブル12章28節。こういうわけで、私たちは揺り動かされない王国を受けているのですから、恵みを持とうではありませんか。この恵みによって、私たちが敬虔と恐れを持って神に喜ばれる奉仕をするためです。29節。なぜなら、私たちの神は焼き尽くす火でもあるからです。 A、 燃やす方として神は聖です。聖は神の性質です。彼の聖なる性質にそぐわないものは何であれ、彼は焼き尽くす火として焼き尽くします。 B、 ダニエル書第7章9節から10節において、神の御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であり、一筋の火の流れが彼の御前から現れ出てきました。ここの火は神が絶対的に木であり、完全に聖であることを示しています。ダニエル7章9節。私が見ていると、御座が設けられ、火の置いた方が座しておられた。彼の御座は火の炎、その車輪は燃える火であった。10節。一筋の火の流れが彼の御前から現れ出てきた。 C、 主は彼の死を通して命の火であるご自身を解き放って、人の中へともたらし、地上で燃えています。 ① 霊なるキリストは7倍に強化された命を与える霊として燃やす火です。 ② この火は霊の命の衝撃力、推進力、主の解き放った神聖な命から出てくる衝撃力です。 ③ 私たちは皆この火によって燃やされてきました。私たちはこの火によって共に燃やされてきました。今私たちはこの火が他の多くの人を燃やすことに負担があります。キリストの神聖の隠された栄光が解き放たれたとき、神聖な火が地上に投じられ、全地を燃やしました。この火を燃やし続けましょう。誰もそれを止めることはできません。 D、 神の七つの霊は御座の前で燃えている七つの火の灯火です。これらの火の灯火は神の行政を遂行するためです。 E、 茨やぶの中で燃えている火は三一の神、すなわち復活の神でした。 F、 神の言葉は火であって、私たちを燃やし、また私たちが信頼している多くの事物を燃やします。 G、 神に仕える願いを持っている人たちが知らなければならないことは、神が焼き尽くす火であって燃やし活力を与えるということです。神が地上にやってくるとき、火が地上にやってきます。神が人の中へと入るとき、火が人の中へと入り、人の中で燃えます。H、 戦勝の捧げ物の祭壇の上で燃えていた火は天から下ってきました。手引き9章24節。その時火がエホバの御前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪の部分を焼き尽くした。すべての民はそれを見ると、鳴り響く喜びの叫び声を上げ、顔を地に伏せた。歴代史上21章26節。ダビデはそのところでエホバに祭壇を築き、全焼の捧げ物と平安の捧げ物を捧げた。彼がエホバに呼ばわると、エホバは全焼の捧げ物の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。 ① この火は天から下ってきた後、祭壇の上で絶えず燃え続けていました。 丸に神聖な火、すなわち燃やす三一の神は、私たちが仕えることができるようにし、また自分の命を犠牲にすることさえできるようにします。ローマ書士に、神に対する祭祀のすべての奉仕は、全生の捧げ物の祭壇からの火に基づいていなければなりません。また、私たちの奉仕は、この火が燃えることから出てくるものでなければなりません。A、神はイスラエルの子たちの奉仕が、この火に基づいていることを願いました。香を焚くことは、神に対する彼らの奉仕でしたが、香を焚くために用いた火は、祭壇から取らなければなりませんでした。B、私たちの奉仕は、神の火が燃えることから出てこなければなりません。C、火は活力の源です。私たちの奉仕が活力に満ちたものとなるために、私たちの奉仕は、祭壇からの火を経過しなければなりません。レビ記6章13節、火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。歴代詩下7章1節、ソロモンが祈りを得ると、火が天から下ってきて、全焼の捧げ物と犠牲を焼き尽くし、エホバの栄光が家を満たした。1、この火が私たちの内側の活力、推進力、衝撃力であるべきです。もし私たちがこの火を持っていれば、私たちの奉仕は神から出てくるものであって、私たち自身から出てくるものではないでしょう。2、新約の奉仕の活力と原動力は、天からの火を持って始まりました。ガリラヤの漁師たちに下ったこの火が、彼らの内側の活力と原動力になりました。使徒行伝2章3節、そして火のような舌が彼らに現れ、それが分かれて彼らめいめいの上にとどまった。3、神を愛し、自分自身を神に捧げ、神のために進んですべてのものを放棄し、進んで自分自身を神の御手の中に置いて砕かれる人の上で、この火は燃えます。D、祭壇からの火が奉仕の真の原動力です。1、私たちの奉仕に関して神が行うことは、彼の火を送って私たちの内側で燃えることです。2、もし私たちが自分自身を誠実に神に捧げるなら、火は天から下ってきて私たちを燃やします。このように燃やすことは、私たちを動かす活力となります。そしてこのように燃やすことの結果が、私たちの奉仕となります。ルカ12章49節、私が来たのは地上に火を投じるためである。それがすでに燃え上がっていたならと、私はどんなに願っていることか。E、祭壇からの火が力強い奉仕を生み出します。1、全焼の捧げ物の祭壇は、主イエスの十字架であり、火はその霊です。2、真の奉仕の根拠は、十字架を知り、自分自身を十字架において、神によって獲得され、神聖な火に私たちの内側で燃えていただくことです。これが奉仕を生み出します。F、祭壇からの火を経験する人が、金、銀、宝石を持って建造します。1、そのような働きは神の要素に満ちており、十字架の力を持っており、神を表現します。2、燃やすことを通して生み出される働きだけが、金、銀、宝石のものです。燃やすことを通して生み出されていない働きは、木、草、刈り株のものです。第一コリント3章12節、ところが、その土台の上に、人が金、銀、宝石、木、草、刈り株を持って建てるなら、3、 それぞれの人の働きが火によってテストされる日が来ます。もし私たちの働きが火から出てきたものであるなら、私たちの働きは火のテストに耐えます。第一コリント3章13節。それぞれの人の働きはあらわになります。なぜなら、火の火がそれを明らかにするからです。すなわち、それは火によって表され、その火自身がそれぞれの人の働きがどんなものであるかを証明するのです。
ローマ数字3。私たちは言火をもってではなく、祭壇からの火をもって神に仕えなければなりません。レビ記10章1節。さて、アロンの子たち、ナダブとアビフは、それぞれ自分の香炉を取って火をそれに入れ、香をその上に持って、言火をエホバの御前に捧げた。それは、エホバが彼らに命じておられなかったことである。2. すると、火がエホバの御前から出てきて、彼らを焼き尽くしたので、彼らはエホバの御前で死んだ。A. 予表によれば、祭壇で燃えている火以外のものはすべて言火です。B. ナダブとアビフの失敗は、彼らが祭壇からの火を用いなかったことにあります。彼らが用いたのは、俗な火であって、聖なる火ではありませんでした。C. 言火が象徴するのは、人が神に捧げる天然の熱心、天然の愛情、天然の力、天然の能力です。D. 言火は自己の火であって、魂の命と肉の命と天然の命とから出てくる火です。丸一、言火とは、自己の命が神の働きに干渉することを意味します。丸二、働きは神のものですが、自己の命はこれらの働きが遂行される方法を指図しようとします。丸三、言火を捧げることは、神への奉仕において自己の方法や知恵を用いて、自己の提案を主張することです。E. ナダブとアビフが裁かれたのは、彼らが神のためでないことを行ったからではなく、彼らが天然の命に従って行動し、天然の方法で神のためにことを行ったからです。F. 言火を捧げることは、僭越の罪でした。ナダブとアビフは、僭越にも神のためにことを行おうとしました。G. これは強い警告であって、私たちが神聖な事柄に触れるときに、私たちの天然の命に十字架を適用する必要があることを私たちに見せています。そうでなければ、私たちは霊的死を被ります。H. 神は火があるかどうかに注意を払うだけでなく、火の源と性質にも注意を払います。私たちの熱心は祭壇から来なければなりません。I. 神から召されているあらゆる人が認識しなければならないことは、自分が茨藪であって、自分の内側で火が燃えており、そしてこの火が神ご自身であるということです。丸一、私たちは一つの学科を学ぶ必要があります。それは、天然の命をその活力と力と能力とともに燃料として用いることをせずに、神に私たちの内側で燃えていただくことによって、神のために働くということです。丸二、私たちは霊の中で燃え、霊的死をもたらす言火をもってではなく、主の命の火をもって、 主に奴隷として仕える必要があります。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。ローマ数字4、全焼の捧げ物の祭壇の上の火は、絶えず燃え続けさせるべきです。それを絶対に消してはならず、消すべきではありません。A、日ごとに多くの場面で、私たちは自分自身をキリストにあって神に捧げて、常に捧げる捧げ物となり、神によって燃やされる必要があります。それは私たちが他の人たちを燃やすためです。B、その霊は私たちの霊を燃やし、私たちの賜物を再び燃え立たせます。このゆえに、私たちはその霊を消すべきではありません。第一テサロニケ5章19節、その霊を消してはいけません。丸一、私たちは神が与えてくださった私たちの霊を再び燃え立たせることによって、主に私たちを燃やしていただき、また絶えず燃やし続けていただかなければなりません。第二テモテ1章6節、こういうわけで、私があなたに思い起こさせたいのは、神の賜物を再び燃え立たせることです。7節、というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。丸2、私たちは神を愛の日として享受して、彼の愛をもって彼を愛し、また他の人を愛さなければなりません。丸三、私たちは毎朝主と共に時間を費やして、新しい開始を持ち、彼によって復興されなければなりません。丸四、私たちは主を呼び求め、自らを奮い立たせて、彼を捕らえなければなりません。丸五、私たちは神の御言葉を祈り読みし、私たちの霊をもって聖書の霊をすり、神聖な火をつけなければなりません。丸六、私たちは、保留することなく自分自身を主に開いて、主によって照らされ、燃やされ、注入されることによって、七つの火の灯火としての、またキリストの燃える七つの目としての、七倍に強化された霊で満たされなければなりません。丸七、私たちはいつも喜んでおり、絶えず祈り、あらゆることで感謝しなければなりません。丸八、私たちは主のために語って、彼を他の人たちの中へと分け与え、神のエコノミーの行動において、清め動機づける、私たちの燃やす力としての彼を享受しなければなりません。丸九、私たちは、諸召会の中で、また諸召会の間で、互いに組み合わされて、神の一つの行動のために、私たちを性別する日としての彼を享受しなければなりません。丸十、七倍に強化された霊が、七つの火の灯火として燃えることは、私たちを動機づけて、立ち上がらせ、行動を取らせて、神のエコノミーを完成します。